世界の情勢。
ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。アメリカによる核合意違反は疑いようのない事実です。
しかしアメリカはどのような目的を追求しているかという疑問も湧き起こります。アメリカのトランプ大統領の目的は核合意を影響力のないものに変えること、あるいはイラン恐怖症を植え付け、イランに圧力をかけ敵対行為を行うことなのでしょうか。
核合意はイランと6カ国、つまり国連安保理常任理事国5カ国にドイツを加えた6カ国の協力による成果です。
همچنان که ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را دنبال می‌کند،
アメリカも核合意締結国として安保理決議2231に従って制裁を解除し、イランにおける経済活動や投資活動を妨害するのを自制しなければなりません。核合意の26、28、29項にはこの責務が強調されています。しかしアメリカの核合意以降の立場と決定は、アメリカがこの条項に違反していることを示しています。
アメリカはイランが弾道ミサイルの実験により国連決議を守っていないというこの核合意には関係のない口実により、イランに対する新たな制裁を行使しています。この制裁は3つの立場によるものです。1つ目は弾道ミサイル実験に対する反対、2つ目はイスラム革命防衛隊とゴッツ軍をはじめとするイランの防衛機関が脅威であるように見せかけること、3つ目はイランが人権に反しているという非難です。
イスラム革命防衛隊の本質と目的を脅かすことは、議会の法案可決により制裁によるアプローチを拡大することで新たな法令を出すというアメリカが長年にわたり行っているシナリオです。この一連のプロセスは1982年のレバノンのアメリカ海兵隊基地の爆発事件や1996年6月25日のサウジアラビアにあるアメリカ軍の宿舎における爆発事件へのレバノンシーア派組織ヒズボラやゴッツ軍の関与の疑惑、バーレーン、サウジアラビア、イエメンのシーア派をイランが支援しているとする疑惑など、イスラム革命防衛隊がアメリカの地域国際的な利益を脅かしているという主張に基づいた偽りのイメージ作りにおける行動と見ることができます。
しかし断片的な事柄をまとめると、こういった軍事組織を嫌悪する最も重要な点はイランの外交関係に緊張を生み出すことだということが認められます。
トランプ大統領はイランは地域に危機を作り出していると非難することで、イランに過激な反発を行わせ自国の核合意離脱をこれによって正当化しようとしていると一部の有識者は考えています。確かにこれはまだ可能性の話ですが、イスラム革命最高指導者のハーメネイ氏はこれ以前にトランプ大統領が選挙戦の演説で核合意を破棄すると語ったとき、次のように語りました。
もしアメリカが核合意を破棄するのであれば、我々はそれに火をつける。
イランの核合意遵守のレッドラインはイランの利益が保護されることであり、核合意がその本質から逸脱したとき、イランは核合意にとどまることはありません。アメリカの核合意の約束不履行は、核合意が国連安保理決議により国際的な合意となり、すべての締結国はこれを守らなければならないという状況の中で行われています。イランは核合意に沿って行動しており、IAEA 国際原子力機関も報告の中で、イランの良好な態度や核合意に沿った行動に触れ、専門家もイランが申告した核活動を肯定的に評価しています。アメリカは核合意締結国の一部、特にイギリス、フランス、ドイツにイランとの協力や制裁解除を控えさせようとしました。ロシアの政治戦略センターのセルゲイ・ミヘーフ所長は次のように語っています。
Что касается усиления экономики Ирана, то пока про это усиление говорить, так сказать, преждевременно, потому
что イランと6カ国は核計画に関する対立を完全に解消するため核合意を締結し、その完全な履行を責務としたが、現在アメリカは約束を履行せず、国際規約の最大の侵害国とされている。
世界の政治経済問題、国際問題の分析、毎週月曜、世界の情勢。
イラン国民のアメリカに対する強い不信感は、イスラム革命勝利後のおよそ40年間において、さまざまな場面で現れてきましたが、これはアメリカ政府の責務不履行による結果なのです。その中には、すべての国連加盟国に義務付けられている主権や政治的な独立に対して力による脅迫を避けるよう求める国連憲章4条2項の違反があります。また、第7条でも国連に対してあらゆる国の内政干渉を許可しておらず、すべての国連加盟国はこの原則を守るよう義務付けられています。しかしアメリカはイランでの1953年8月のクーデターの計画と実施に関与し、内政不干渉の原則に違反しています。
アメリカは80年代のイラン・イラク戦争時においても中立を守らなかったばかりか、ある時期においてはイランの勝利を防ぐためイラクを全力で支援しました。アメリカはそのほか、1988年7月にペルシャ湾上空でイラン航空の旅客機をミサイル巡洋艦ヴィンセンスから発射された誘導ミサイルにより撃墜し、これにより旅客機の乗員乗客全員が死亡しました。この攻撃もまた国際法規や国際便の安全を守る原則への違反であり、また民間機の攻撃に関するアメリカの規約にも反しています。
アメリカはまた気候変動に関する京都議定書やパリ協定などの規約に違反したり離脱したりしています。核問題においてもアメリカは40年以上にわたり NPT 核兵器不拡散条約の加盟国となっていますが、これまでに NPT の第6条などを守っておらず、アメリカは自国の保有核兵器を新型化しています。
核合意についても世界の多くの国や要人がアメリカの責務不履行を認めています。少なくとも IAEA の28の報告はイランの核計画に逸脱がないことを認めています。イランは核合意に関する規約をすべて実施していますが、一方でアメリカはこれまで核合意に関して約束を守っていません。アメリカの新聞ニューヨークタイムズは次のように伝えています。
トランプ大統領は顧問に対してイランを核合意に関して非難できるような報告を提出するよう求めた。
ニューヨークタイムズによりますと、アメリカは同盟国に対してイランとの新たな協議に参加するための準備を整えるよう伝え、そうでなければパリ協定から離脱したようにアメリカが核合意から離脱することもあり得るとしました。さらに次のように記しています。
アメリカはイランが核合意に違反したと非難するためイランの要請を拒否することに不信している。
世界の情勢は IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。今夜はアメリカの核合意における責務不履行についてお話ししています。
情報筋によりますと、アメリカ政府関係者は核活動の疑いのあるイランの軍事施設への査察要請に関して IAEA の関係者とウィーンで会談を始めているということです。アメリカの政治専門家ジム・ウォレッシュはプレス TV のインタビューで、アメリカの対イラン制裁に走る政策を批判し、次のように語りました。
試験では制裁は愚かな政策であり、制裁はイランのミサイル計画を停止することはできない。問題は単純で、核合意は実施されている。イランの核計画に関してアメリカのメディアは長年、イランは隠れて核兵器の開発計画を進めていると主張を行ってきたが、それを証明する証拠は提出されていない。合意が締結されたとき、メディアはすべての主張は偽りだったとは語っていない。
We're still at the word stage here. We're not at the action stage.
ウォレス氏はアメリカの対イラン制裁の理由についてこのように語りました。また、アメリカのポール・ライアン下院議長は次のように述べています。
President Trump for specifically saying things like...
アメリカの政府関係者とトランプ政権のチームは、イランに圧力を行使する目的とはアメリカ国民の安全保障にあると主張しているが、これは新たな嘘である。
アメリカの元情報関係者と38人の元軍の高官は以前にトランプ大統領に書簡を送り、核合意を維持するよう求め、この合意はアメリカの利益だとしています。
外交誌フォーリンポリシーのインターネットサイトは、少し前に記事の中で、イランには対抗すべきだが、核合意は危険にさらすべきではないとしています。この見解の大枠は、イランに対するアメリカの敵対行為と陰謀が終わらないことを意味しています。
イラン恐怖症に向けた動きは活発化しており、アメリカの政府関係者は非現実的な形でイランを地域の安定を乱す存在だとしています。この主張は根拠が全く存在せず、単にイラン恐怖症に向けた動きの継続を正当化する理由となっているのです。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はこの辺で時間が来てしまいました。
来週のこの時間にまたお会いいたしましょう。